令和7年12月定例会議案審議2ページ12月定例会議案審議一般会計補正予算を全会一致で可決。令和7年度一般会計補正予算の内容抜粋4つの項目があります。1、住民税課税支援システムの導入、862万円。2、物価高騰による給食材料経費の不足分、1488万円。3、芸術会館ミラクの蓄電池設備の更新、592万円。4. 総合公園体育施設測量委託料2179万円。12月定例会では歳入歳出にそれぞれ3億6817万8000円を追加する補正予算案が提案されました。主な内容は人事院勧告に基づく給与改定などに伴う人件費、住民税課税支援システムの導入にかかる経費、物価高騰に対応する給食材料経費不足分の増額補正、芸術会館ミラクの蓄電池設備の更新にかかる経費、総合公園体育施設リニューアル事業基本計画の策定に伴う測量委託料、生駒北スポーツセンタートイレ改修工事にかかる増額補正及び繰越免許費の設定などです。なお、財源については国債、私債、基金のほか繰越金などが活用されます。写真があります。ミラクには、美に触れ、市民に楽しい時間や空間がやってくる、という意味が込められています。写真、終わり。議員及び市長などの期末手当の支給月数引き上げを賛成多数で可決。この議案は、人事院勧告に基づく、国家公務員の特別職の期末手当の支給月数の引き上げを準用し、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を 3.45 月分から 3.5 月分に引き上げるものです。反対討論の論点。近年の物価上昇の影響から、本市における歳出も増えており、財政状況が厳しい中、市民サービス維持に向けた行政改革の第一歩として、選挙で選ばれた議員及び市長が身を切る覚悟を示す必要があると考える。物価上昇により市民が生活に不安を抱いている状況の中、市長及び議員などが市民生活の厳しさに寄り添い、自らを律する姿勢を示すことが、市政への信頼を高めることにつながると考える。表があります。議員報酬は変更なし。期末手当は 0.05 ヶ月分アップで 3.5 ヶ月分。表、終わり。私立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例の制定を賛成多数で可決。私立小学校、中学校の体育施設開放事業について、現状と課題、表があります。学校ごとに異なる運用、不公平、不平等、管理、トラブルへの対応、 学校職員の負担、維持管理、光熱水費の高騰、金銭的負担、現状のまま事業継続は困難、条例制定、統一化、明確化、使用団体の資格、時間、区分などのルール設定、一定の受益者負担、各施設、設備の使用料設定、利便性の向上、各種申請のデジタル化、電子上導入、表、終わり。この議案は、地域住民の気軽なスポーツ活動を推進するために行われてきた学校体育施設開放事業について、今後も継続して事業を行うため、使用ルールや使用料を設定するものです。また、使用団体の利便性向上や管理する学校職員の負担軽減のため、各種申請のデジタル化や電子上の設置も合わせて行われます。審査を付託された厚生文教委員会では、議案に対する継続審査の動議が提出され、動議を賛成少数で否決するとともに、議案を賛成多数で可決することに決定しました。また、本会議においても賛成多数で可決することに決定しました。写真があります。体育館に設置されるエアコンは災害時にも役立ちます。写真、終わり。公平性の確保、教職員の働き方改善、受益者負担の3点について丁寧に検討され、長年の課題に真正面から対応しており、持続可能な制度とするため必要であると考える。本条例により、公平性、透明性の確保、受益者負担の適正化、次世代への配慮及び学校現場の負担軽減が図られることから、本市の将来に必要不可欠なものと考える。討論の論点、賛成、反対。パブリックコメントに対する意見などから、市民が重大な問題と捉えていることは明白であり、市民理解が得られていない中で、拙速に結論を出すべきではないと考える。使用料の徴収は、経済的負担による不平等、地域活動の縮小などの目に見えない損失、本事業の教育的、社会的意義を損なうなどの懸念があり、安易に導入するべきではない。制度の趣旨については理解するものの、空調設備の使用料設定は検討の余地があり、他市の事例を参考に減免措置などについて慎重な検討が必要であると考える。地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求を賛成少数で否決。この議案は令和6年度に実施された高山振興ワークショップ事業における事務の適正性について地方自治法第98条第2項の規定に基づき議会として監査委員に対し監査を求めるため議員から提出されたものです。審査を付託された議会運営委員会では賛成少数で否決することに決定しました。また、本会議においても賛成少数で否決することに決定しました。開示請求などの手段では実態の解明は困難であり、議会の権限の一つとして、議会基本条例にも規定される監査請求により、監査委員としての見解及び必要な措置を求めるべきと考える。 討論の論点、賛成、反対。9月定例会における百条委員会設置議案と同様に、本事業にかかる事務については、重大な事案とは考えていないことから、本事業を監査請求することは、行政及び議会への信頼を損なう恐れがあると考える。主な監査制度。議会からの請求に基づく監査。議会は、市の事務執行に関する監査及びその結果に関する報告を請求することができます。なお、対象は、法定受託事務などの一部を除く市の事務全般です。住民監査請求による監査。市民が市の執行機関や職員に違法、不当な財務会計上の行為、または怠る事実があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう、監査を請求することができます。なお、対象は、財務会計上の行為などに限定されます。住民の直接請求による監査。選挙権を有する者が、総数の50分の1以上の連署により、市の事務執行に関する監査を請求することができます。なお、対象は市の事務全般です。その他の監査制度はこちらの二次元コードがあります。子ども誰でも通園制度に関連する三条例の制定を全会一致で可決。三議案は子どもに集団生活を体験させて育ちを助けるとともに、保護者の就労状況などに関係ない形での支援を強化するため実施される子ども誰でも通園制度について、認可に必要な保育の体数や保育室の広さにおける設備基準、利用定員などについて定めるため制定されるものです。また、本市においては限られた保育士を喫緊の課題である待機児童対策に充てるため、一月あたりの利用上限時間に関する経過措置が設けられています。本市の子ども誰でも通園制度の経過措置、表があります。令和8年度、子ども一人あたりの上限、月4時間。令和9年度、子ども一人あたりの上限、月5時間。令和10年度から、子ども一人あたりの上限、月10時間。対象、保育所などに通園していない0歳6ヶ月から満3歳未満の子ども。表、終わり。子ども誰でも通園制度と書かれた子ども家庭庁が作成した本制度のロゴが書かれています。指定管理者の指定議案3件を全会一致で可決。3議案は令和8年3月末で指定管理期間が終了する各種施設の指定管理者を新たに指定するものです。指定管理者制度とは、地方公共団体は公の施設の設置目的を効果的に達成するために、法人などの団体に当該施設の管理、運営を委ねることができる制度です。この制度により、財政負担の軽減、民間事業者のノウハウを活用した自主事業の実施などによる市民サービスの向上や多様化する市民ニーズへの対応、事務の効率化などが期待されます。対象施設、竹丸ホール、鹿野台ふれあいホール、生駒市図書会館、生駒市コミュニティセンター、南コミュニティセンターせせらぎ、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき、 芸術会館ミラク指定管理者生駒学び戸はパートナーズ指定管理期間令和8年4月1日から令和13年3月31日対象施設生駒市福祉センター指定管理者社会福祉法人生駒市社会福祉協議会指定管理期間令和8年4月1日から令和13年3月31日対象施設生駒駅南自動車駐車場生駒駅北地下自動車駐車場ベルテラス生駒自動車駐車場指定管理者ミディ総合管理株式会社指定管理期間令和8年4月1日から令和13年3月31日写真があります。ベルテラス生駒自動車駐車場には自動二輪車も駐車できます。写真終わり。意見書を国に提出。太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に関する意見書。意見書概要。要約。近年、太陽光発電設備が急速に普及し、全国各地で多く設置されている状況の中、設備の寿命到来による大量の廃棄、リサイクルの問題が顕在化しつつあり、環境負荷軽減と資源循環の確保が急務であることから、太陽光発電設備の廃棄、リサイクルに関する制度の整備、及び支援の強化と地方自治体が適正な処理と資源循環を推進できる体制を構築するため、国に対して次の事項についての特段の取り組みを求める。太陽光パネルのリサイクル技術及びシステムの推進。太陽光パネル廃棄物の適正処理体制の強化。なお、国へ提出した全文については、二次元コードからご覧ください。意見書の全文はこちらの二次元コードがあります。人事案件を議決。12月定例会では、教育委員の任命について、議案が提案され、全会一致で同意しました。なお、任期は令和8年1月1日から4年間です。教育委員、友岡慎一さん。委員会視察報告。厚生文教委員会。就活支援事業について調査するため、11月10日に福岡県大川市、11月11日に福岡県福岡市を視察しました。写真があります。行政視察の様子。写真終わり。調査報告書はこちらの二次元コードがあります。